ビゲーターの渡辺一子です。さあ今日はここ、白金高輪駅を出まして地上に出てきたんですけれどもね、すごい近代的なビルが立ち並ぶ街で、目の前には桜田通りという大きい通りが走っています。白金高輪ってどっちかというと私のイメージでは住宅街でね、もうちょっとなんていうんだろう、こんな大きいビルが立ち並ぶっていうよりは、低い大きめの家がつらつらっと並ぶ、そんな白金勢たちの街をイメージしてたんですけれどもね、ずいぶん違いましたね。高層ビルが立ち並んで、そうですね、駅前には大きく日経 BP 社というビルが建ってますけれどもね、でもやっぱりおしゃれですね。駅に入っているスーパーマーケットはクイーンズ伊勢丹だし、駅前の大きな花屋さんはとってもおしゃれな感じです。さあ白金勢の街、今日はここからスタートです。
東京散策。
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺一子です。今回は港区にある鶴林寺にお邪魔します。先ほどのレポートにもありましたが、最寄りの駅、東京メトロ南北線の白金高輪と聞いてついついテンションが上がってしまった私、ひょっとしてこの散策が終わったら白金勢的な雰囲気を醸し出しちゃったりするかもしれません。まあまあ現実に戻って早速お寺に向かいます。さて桜田通りをずっとまっすぐ来たところで、目黒通りとの分岐点にやってきました。桜田通り、さっきね国道1号っていう看板がありましたけれども、その桜田通りが、ずっと、まあ、国道1号ですよね、この後第2京浜になって、さらにずっとずっと続くところなんですけれども、この辺り日本橋からはおよそ8キロの距離というふうに書いてありました。交差点はですね、清正港前って書いてあるんですよね。この清正港もちょっと気になるんですけれども、お寺、今日向かうところ、目的地はこの近くだというふうに聞いています。でもね、全く見当たらないんですよ。だいたいこの近くといってもどの辺なのか、まあ、道もね広いのでちょっと見えないところにあるのかなっていう気もするんですけれどもね。それにしてもなんか想像以上にやっぱりね高いビルが多いですね。しかも新しいビルがとても多いんです。びっくりしました。
白金と聞いてセレブ的なものをいろいろ想像してしまった私、しかし現実は違います。一言で言うとオフィス街。目の前を通る桜田通りは国道1号線にもなっていて、とにかく車の往来が激しく、車種もこれといって高級車が多いわけではありません。まあ白金勢が目的ではないですからね。鶴林寺に着いたみたいですよ。
さっきの目黒通りの交差点、からさらにまっすぐ国道1号を進んできたんですけれども、バス停がありますね。何バス停だろう。白金台1丁目。もうまさにね白金ですけれども、そのバス停の目の前に見つけました。今日の目的地、鶴林寺。鶴っていう字が昔の難しい鶴になってますけれどもね、冷めるっていう字に林に寺、鶴林寺。門がね新しいんですよね。意外とねこれまだきっと建て直したばっかりなんじゃないかと思いますけれども、なんか本当に急にポッて見えてきた感じです。すぐ裏手には都ホテルがドーンと建ってますけどね。そんな街の中に位置するお寺、今日はこのお寺についてお話を伺っていきたいと思います。
お寺は見つかりました。しかし何かが違う。私はいつも訪れる取材先を簡単にリサーチしてお寺を訪れるのですが、見てきた写真とちょっと違うような、もっと古かったような、まあとりあえずお寺の方にその辺も含めてお話を伺いました。
これ
さあ覚林寺の副住職平井良昌さんにお話を伺ってまいります。平井さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはですね、このお寺覚林寺の由来から伺いたいんですが、はい、いつ頃からなんでしょうか。
江戸の初めですね、寛永8年1631年の開創と言われております。ここはまあ日蓮宗のお寺なんですけれど、ここを開いた一番初めのお坊さんという方が、加藤清正公って、あの戦国の武将のですね、熊本の大名ですけれど、はい、と非常にまあご縁が深かったもんですから、清正公がもう亡くなられた後の話ですけれど、そのまあご縁をっていうか、まあ菩提を弔うためにお寺を開いたっていうのがまあ始まりと言われてますね。
あ、だからその交差点も清正公。
そうですね。ですから通称清正公で、まあ、覚林寺というお寺の名前ですけれど、はい、清正公という方が通りがいいというか。
あ、清正公って読むんですか。
はい、はい、そうです。
でこもしかしてこの覚林寺の通称が清正公っていう
ことですか。そうですね、覚林寺っていうと誰もあんまりわかんないですけど、清正公といえばまあ大体白金の清正公といえば大体まあお分かりになると。
先ほどの交差点の呼び名は清正公だったんですね。確かに白金の清正公と言われれば聞いたことがあるような。
そうですね、清正公を祀したるお寺っていうのは、まあ、東京もいくつかあると思いますし、全国的に見ても、まあ、もちろん九州の熊本が中心ではありますけれど、神社仏閣入れて 2,300 ぐらいあるんじゃないですか。
なんでそんなにあるんでしょうね。
結局清正公自体がですね、非常に法華経という、まあ、はい、信者非常に強いご信仰を持っていらっしゃって、はい、でまあそれでご自分も当然拝むんですけれど、まあ家来さんだとか、うん、そういった民衆にもいろいろそういう影響を及ぼして、で清正公が非常にやっぱり信仰を持ってたということと、あと非常にまあ人柄的にですね、まあ、大名さんですから、何でも自分の思う通りにその自分の領地の中ではねできたと思うんですけれど、まあ、なんですか、一般庶民というか、まあ、お百姓さんとかのことも考えて、いろんなその政策的に、まあ、国が豊かになるようにしてたんです。でそうなるとやっぱり民衆の中で、非常に清正さん、加藤清正公に、まあ憧れるっていうんですかね。
清正公は生前から家来や民衆に慕われ、死後も神として祀られました。きっと素晴らしい人物だったんでしょうね。そんな素晴らしい方の教えに成り立つ覚林寺、一体どんなところなんでしょうか。続いては本堂に向かいます。東京散策。
ですね、お話を伺っているところが、これ本堂の前といえばいいんでしょうかね。本堂だと思うんですけど、はい、これは中に何か祀ってある、
はい、こちら本堂ではなくてですね、はい、加藤清正公を祀りしてあるお堂ということで、はい、清正公堂と申します。
あ、本堂じゃないんですね、
はい、本堂ではないです
。そうすると入って右手側のすごく近代的な建物が、
そうですね、いわゆる覚林寺の本堂、お釈迦様をお祭りしてあるところです。
これまた早とちり。正面の建物は清正公堂というお堂で、お釈迦様がいる本堂は山門をくぐってすぐ右手にある新しい建物でした。
濃く見えますけど、でこのお堂がですね、
はい、
まあ、木造の総欅のお堂ですけれど、
総欅、
はい、はい、もともとはね、
これ見た感じですと意外と新しいのかなっていう感じはしたんですけど、
はい、いや、まあ新しいって、そうですね、まあ、お堂とすれば150年ぐらいですから、そんなに古くないかもしれないです、
ね、まあでもそんなに新しくもないんですね
新しくは
ない
、改修工事でちょっと、はい、拭いたというかですね、綺麗にはしてあるんで、まあ、はい、新しいような感じには見えますけれど、うん、江戸の末に できたお堂です。
その建築の先生
に
言わせるとですね、非常に珍しい構造だそうですっていうのも、よくわかんないけど、そのこの、まあ、手前の拝む場所と中間にもう一つお堂というか部屋があって、はい、その奥が一番土蔵造りになってます。その3つの造りは非常に珍しい、関東では珍しいということです
ね。なんかね、あの上のよくあの門っ子をお守りしてる、ね、はい、あのね、あのなんていうんだろう、神様みたいなのがいますけれども、うん、
みたいな
の
ね、
うん、変わってますよね、まあ、4体いますもんね。
聖書講堂には手の込んだ彫刻があり、その彫刻にはいろいろな動物が隠されているみたいですよ。
上を見ると結構亀とかですね、彫刻に
亀、うん、は珍しいですね。竜とかなんか菊とかそういうのは、
まあ、竜もいるかと思うんですけれど、はい、あの、まあ、彫刻的には結構、うん、あの手の込んでる彫刻だとは思いますね。
聖書講堂のから山門の方を見ると、まあ、このお寺の敷地全体的になんとなく工事をしているような雰囲気なんですけど、
はい、
まあ、あのお堂もね新しいんですけれども、はいはい、山門も新しいですよね。
いや、あの山門も昔からので、あれはこのお堂よりちょこっと、聖書講堂よりちょこっと古くてですね、
はい、
安政年間、
江戸の、
はい、松のですね、あの桜門の辺あの、
はい、
うん、とかあったあの安政年間の建物という言われてますね。
あ、じゃあ手入れが行き届いてるからね、
まあ、そうですね、まあ、工事の一環で屋根を変えてますんで、はい、変えてるというかその吹き替えてますんで、まあ、そういう点では新しく見えるかもしれませんけど。
この工事はいつ頃からなんでしょう。
この工事はですね、だいたい5年ぐらい前から始まって、まあ、あのぼちぼちはやっておりますけれど、
はい、
あのもともとこの境内がですね、今道路と同じ高さですけれど、もともとは1メーター半か2メーターぐらい低かったんです。
え、そんなに。
この境内がね、
あ、
5年前は、
はい、
はい、
で
道の方が、まあそれいろいろもともとは同じ地面だったと思うんですけれど、はい、まあ道の方がだんだん
上がってい
っちゃったんでしょうねその辺はよくわからないんですが、
はい、
うん、で非常にまあ1メーター半とか2メーターぐらい下ですと、はい、まあ周りも高いですから、一番くぼ地みたいになってて、雨がですね
溜まる
んですね。特にひどい雨、あの集中豪雨とかですね、
はい、
なるともうあっという間にもう境内が冠水しちゃいまして、
はい、
まあ、大人の腰ぐらいまでは冠水しちゃうんですけど、
ずいぶん
もうそうですね。
一見そんな大掛かりな工事をしている様子ではなかったんですが、なんとなんと土地を持ち上げるほどの大きな工事だったんですって。以前の写真と景色が大きく変わっているのはそのためだったんですね。工事はまだ続くそうですが、年内にはある程度目処がつくそうですよ。この聖証校閣林寺には都内でも有名な春のお祭りがあるそうです。
あの聖証校大祭というふうにですね、はい、案内が出てますけれども、はい、5月4日5日、
はい、
これは例大祭みたいな。
そうですね、もう毎年行っておりまして、まあ、はい、始まりは定かじゃないんですけど、多分まあ100年以上は続いてるお祭りだと思います。
由緒あるお祭りなんですね。
ですね、いわゆる、まあ、子供の日、5月5日が子供の日ですから、はい、まあ、その宵祭りとして5月の4日で、はい、本祭りとして5月の5日という形、昔はそうだったんでしょうけれど、
はい、
5月の5日というのがその、まあ、昔で言うと端午の節句といいますか、うん、男の子のお祭りの日ですね、
ええ、
で、まあ、聖書子様にあやかって、まあ、強いで、まあ、昔で言えば武運長久というんですかね、
そうですね、
強い男の子に、なって、もらいたいということで、まあ、お参りが始まったんだと思います。
はい、はい、これはもうずっと昔から毎年5月4日5日なんですか。
そうですね、昔は3日間とか3、4、5とか4、5、6っていう説もありますけれど、
はい、
うん、ここ2、30年、4、50年はまあ4日5日ですからね。
うん、うん、 あのお祭りの時は神輿が出たり、
あの、まあ、お寺ですから神社と違ってお神輿っていうのは出ないんですけれど、ね、あの露店がですね、この境内とあとまあ周辺の道路っていうんですかね、
はい、
に出て、昔ですと200軒ぐらい、は出てたっていうんですけど、まあ、最近少なくなって、130、40ぐらいでしょうかね。あ、
でも結構出ますね、うん、屋台が100軒出るような、私のイメージでは大きさじゃないっていうか、まあ、思ったよりもちっちゃい感じだったんですよ。なのでこれ100軒出たら埋まっちゃいますもんね、この辺全部はね。
そうですね、境内とあとあの道の向こう側の、 あの坂道がありますね、はい、今車のあそこの両脇に出る。へ
ー、100軒以上も露店が並ぶ祭り、聖昌公大祭は100年も続いている、まさしく大祭。境内の中からあふれた露店はなんと桜田通りを渡って高輪台の方へと軒を連ねるそうです。そしてこの土地で育った人たちにとっては里帰りの大きな目的になっているようです。ゴールデンウィークに長く休みが取れず、まだ予定がない方いかがでしょうか。そんな日本的なお祭りのお話をしていても、どうも白ガネーゼが気になっている私。お話を聞いてきた副住職の平井さんについでに白ガネーゼのことも聞いてみたんですが、今回の散策はここまで。次回は白ガネーゼが住む町を散策してみたいと思います。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺育子でした。